はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。まずですね、アメージングスパイダーマンを見ました。はい。いきなり何なんだって話ですけども、さっきね、調べたら、第57回で話してるんですよね、スパイダーマンのこと。まあ、要は、僕はプレイステーション4を買った時に、ゲームが2つ付いてきますよっていう、特典が付いてて、で、1個はグランツーリスモって決めてて、もう1個迷ってたんですね。で、その時に、評判が良かったのがスパイダーマンだったんですね。で、僕はね、全然スパイダーマン見てなくて、漫画でも映画でも。で、知らなかったんですけども、なんかこう惹かれるものがあって、スパイダーマンを選んだんですね。で、やってみたら、ものすごく面白いんですよ。ゲームのストーリー、シナリオもそうだし、この独特の動き、雲の糸を出すことでビルの谷間とかをこう、ブランコみたいにビューンってこう飛んでいく、あの感じが、良くて、新鮮というか、なんて言うんだろうな、面白かったんですよ、とにかく。で、その動きが、敵を戦う時もその糸を使えるわけですよね。ウェブシューターって言ったかな。で、映画を見てみたくなったんです、それで。で、最初のスパイダーマン、サムライミ監督ですよね、の、ワン、ツー、スリーを見たんです。で、またそれがね、すごい良かったんですよね。すごい良くて、で、その、まあ、主人公、ピーター・パーカーですよね。で、ヒロインが MJ、メリー・ジェーン・ワトソン、MJ ですよね。で、この、なんて言うんだろう、スパイダーマンは、この、幼馴染の MJ に、なかなか片思いをしてるんですよね、ずっと。で、こう、なんか、いじめなんかも受けてて、こう、うまくいかないんだけど、たまたまこの雲に、こう、遺伝子かなんかをいじった雲に、たまたま噛まれちゃうんですよね。たまたまというか、うっかり、うっかり噛まれちゃって、とんでもない力を手に入れてしまうわけですよ。で、メガネかけたら度数合わないわけですよ。目も良くなっちゃってるから。で、体は筋肉ムキムキだしっていう、なっちゃってて、で、その、まあ映画見た方はね、全部わかってるでしょうけども、その辺の感じ、温度感とかがすごく良かったんですよ。なんか、こういう感じだろうなって。で、まあ、その力を正義に使うまでの、こう、過程があるじゃないですか。おじさんとおばさんにお世話になってるんで、まあそのおじさんが、まあ、自分のミス、犯罪者を見逃してしまったことによって、自分のおじさんが、まあ、ひどい目に遭ってしまうというか、まあ、亡くなってしまうわけですけども、そのことで、まあ、正義の力として、その力を使うっていうふうに、彼は決めるんですよね。ピーター・パーカーはね。その辺の感じ。で、役者さんに関しても、そのトビー・マグワイアさんっていう人が、すごく良くて、この、いわゆるピーター・パーカーのこの物語の世界観にぴったり、かっこいいし、実際。そういう人だったんですね。だから僕は、この物語で、MJ はすごい超絶美形じゃないんだけど、やっぱりその、ハリウッドを目指したりするんだけど、うまくいかなくてっていうところに関して、ちょうどいい温度感というか、そういう感じの、女優さんで、とっても魅力的な、その辺も良かったところの一つだったんですよね。で、その57回の時に、アメージングスパイダーマンまだ見てないんで、見たら、お話ししたいと思いますって言ってて、全然見てなくて、やっと見たんです。1と2。アメージングスパイダーマン。で、こっちはピーター・パーカーがアンドリュー・ガーフィールドさんですか？で、MJ じゃないんですよね、ヒロインが。グウェン・ステイシーっていう女の子。これ、エマ・ストーンさんも超絶、この人は美形の、ものすごい美人の人ですけど、エマ・ストーンさんがやってるんですね。で、調べたら原作ではグウェン・ステイシーが、いわゆるピーター・パーカーの最初の初恋の人って言ったかな？そういうことになってるらしいですね。MJ はその後に出てきたんですね。メリー・ジェーン・ワトソンはね。っていうことになってるらしいですね。ちょっと僕は原作読んでないんでわかんないんですけども。で、こっちはまたちょっとやっぱ違うんですね、温度感が。その、ピーターとグウェンのその二人の関係も違うし、前作というか、サムライミ版とはだいぶ違うし、その、例えば、 雲に噛まれてしまうまでの経緯も、ピーターは結局自分の両親、いなくなってしまった両親のことを調べて、こうや、首を突っ込んでいくうちに、結局その、まあ、危険な場所に行って、そういう雲に刺されてしまう。で、スパイダーマンになるっていう風な、ちょっと味付けがだいぶ違う感じだなとは思いました。で、これが別につまらないわけではなくて、全然十分面白かったんですけど、まあ、あくまでこれ好みでしょうね、多分ね。僕はどっちかっていうと、やっぱサムライミ版のスパイダーマンの方が良かったかなと。アメイジング推しの人は、ガーフィールドさんとエマストーンさんが美男美女なんで、そこら辺がすごく良かったんだっていう人もいますよね。まあ、役者さんってやっぱ大事ですよね。上手い下手だけじゃなくて、その世界観とかまで作っちゃうんで、だから、それが好きな人は全然断然アメージングなんだろうなっていうふうに思いましたけど、僕はサムライミ版のスパイダーマンがやっぱり良かったなっていうふうに思いました。まあ面白かったので、またちょっと見返してみたくなるぐらい面白かったんで、最初のスパイダーマンね。だからご覧になってない方はね、ぜひ、見ていただけたらきっと面白いんじゃないかなーっていうふうに思いましたね。まあ多分ほとんどの人見てるんじゃないかなと思いますけど。はい。というわけでですね、第142回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、前回F1 で、ピエール・ガスリー選手が優勝したっていう話をしたと思うんですけども、この間のイタリアで。その同時に、イタリアグランプリで、ウィリアムズ F1 チームって超有名なマクラーレン、ウィリアムズ、フェラーリ。この3つですよね。F1 チーム、もう代表格。誰でも知ってる代表格チームの、ウィリアムズ F1 チームから、ウィリアムズ一族が退きました。はい。フランク・ウィリアムズさんと、あと娘の、娘さんのクレアさんですよね。が、チームから離れて、投資会社、アメリカの、投資会社に、所有権を手渡しました。はい。手放しました。ドリルトンキャピタルって言ったかなっていうチーム、会社に、チームを渡してしまったんですけれども、でも、チームとしては残ると。ウィリアムズ F1 チームとして残るし、マシンナンバーも FW いくつっていうふうにこう、振ってあるんですけど、FW も残すって話ですね。まあ、言うまでもなくね、超有名チームで、まあ、ドライバーズタイトル7回、コンストラクターズも9回取ってるんですよね。で、やっぱ80年代、90年代に主に活躍した、チームでしたよね。だから、僕なんかがもろ、こう、夢中になって見てた頃の、ところ、名門チームであったと。まあ、日本ではやっぱり87年とか、まあ、の、ネルソン・ピケのワールドチャンピオンもそうですけど、やっぱホンダと組んでてましたからね。1984年から87年までですか。で、86年もコンストラクターズをチャンピオン取ったり、ドライバーズはね、ちょっと、最終戦、タイヤバーストですか。ナイジェル・マンセルの。で、ホンダ・ソリチローさんも確か行ってたんですよね、現場にね。だけど取れなくてっていうことが、なんか、あったりもしましたけども、ホンダとも提携していたし、で、ルノーとの黄金期が、90年代ですか、主に、あって、で、その後ね、またトヨタとも組むんですよね。2007年から9年。で、この時僕はね、ホンダともやってもよかったんじゃないかなと思っていたけど、ウィリアムズはトヨタと、提携しましたね。まあ、それのおかげで、中島和樹さん、中島悟さんの息子さんですけども、和樹さんね、今ね、ルマも2回勝ってるし、国内でもトップドライバー、もう世界的レーサーになっちゃいましたよね。お父さんもすごい人でしたけども、息子さんもすごいレーサーになっちゃって、で、まあ F1 ではちょっとうまくいかなかったけども、2年間、ウィリアムズで走ったことで、ウィリアムズチームっていうのはさらに日本と近い存在になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあここ2、3年成績が、特に振るわなくて、エンジニアの体制もちょっといろいろ変えたりもしたんだけど、ダメ。で、まあ、スポンサーも離れて、今回、そういう買収みたいな話になってしまったようですけども、まあ、僕個人としてはね、まあ、フランク・ウィリアムズさんも高齢ですし、あとね、日本人の人は、車椅子のイメージが強いと思うんですよ。フランク・ウィリアムズさん、 日本で F1 の放送が始まる1年前の1986年に自動車事故で、下半身不随になってるんですよね。で、いつも車椅子で指揮を取っていたと、陣頭指揮を。で、そのイメージが強い。だから車椅子の頭章なんて言われてましたけども、体力的にもかなりきつかっただろうし、まあ、今ね、その、元気なうちにというか、まあ、いろいろ大変なんだと思いますけども、フランク・ウィリアムズさんが F1 を見られるうちに、チームを譲るっていうのは決して悪いことではなかったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まあ、フェラーリなんかは別だけど、マクラーレンなんかは例えば、ブルース・マクラーレンさんが作ったチームだけど、彼はもうとっくの昔に亡くなっちゃってるんで、事故で。自分のチームの自分のマシンで亡くなっちゃってて、で、テディ・メイヤーさんが引き継ぎ、で、ロン・デニスが引き継ぎ、今のザク・ブラウンさんが引き継ぎっていうふうに、こう、チームオーナーが変わりながら、今も存続して名門チームとしているマクラーレンみたいな例もあるので、このウィリアムズブランドを大事にしてくれる会社にチームを譲って、あとはのんびりね、その、何のこの、なんて言うんだろう、心配もせずに F1 を心から楽しむ時がやっと来たんじゃないかなっていうふうに、僕は個人的には思いますね。いろいろ大変だったし、本当にいろいろあったと思うし、これちょっと話すともう長すぎちゃって、話せないぐらい僕もいろいろ思い入れがあるチームですけども、ここは。だけども、とにかく、チームを作ったフランク・ウィリアムズさん、まあ、あとパトリック・ヘッドさんという優秀なエンジニアがいたわけですけども、その二人が、心からのんびり F1 を楽しんでくれれば、それはそれで良かったんじゃないかな、っていうふうに思いますね。はい。というわけで、142回でした。ラジオにメガネ、ありがとうございました。メガネを取ったらメガネでした。またよろしくお願いします。